太宰治作、葉桜と魔笛。桜が散って、このように葉桜の頃になれば、私はきっと思い出します。と、その老婦人は物語る。今から35年前、父はその頃まだ存命中でございまして、私の一家と言いましても、母はその7年前、私が13の時にもう他界なされて、あとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが、父は私18、妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて、格好の借家もなかったので、町外れの、もうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立ってあるお寺の離れ座敷、2部屋拝借して、そこにずっと、6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました。私が結婚いたしましたのは、松江に来てからのことで、24の秋でございますから、当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者気質で、世俗のことにはとんと疎く、私がいなくなれば、一家の切り回しがまるでダメになることがわかっていましたので、私もそれまでにいくらも話があったのでございますが、家を捨ててまで、よそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて、妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのですけれども、妹は私に似ないで、大変美しく、髪も長く、とてもよくできる、可愛い子でございましたが、体が弱く、その城下町へ赴任して2年目の春、私20歳、妹18で、妹は死にました。その頃のこれはお話でございます。妹はもうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして、気のついた時には、両方の腎臓がもう蒸し食われてしまっていたのだそうで、医者も100日以内とはっきり父に言いました。どうにも手の施しようがないのだそうでございます。1月経ち、2月経って、そろそろ100日目が近くなってきても、私たちは黙って見ていなければいけません。妹は何も知らず、割に元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう3、40日経つと、死んでゆくのだ。はっきり、それに決まっているのだ、と思うと、胸がいっぱいになり、葬儀を縫い針で突き刺されるように苦しく、私は、気が狂うようになってしまいます。3月、4月、5月。そうです。5月の半ば、私はあの日を忘れません。野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく、私には新緑がまぶしく、目にチカチカ痛くって、一人、いろいろ考え事をしながら、帯の間に片手をそっと差し入れ、うなだれて野道を歩き、考えること、みんな苦しいことばかりで、息ができなくなるくらい、私は身もだえしながら歩きました。ドーン、ドーンと、春の土の底の底から、まるで10万億度から響いてくるように、かすかな、けれども、恐ろしく幅の広い、 まるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているような、おどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて、私にはその恐ろしい物音が何であるかわからず、本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思い、そのまま体が凝結して立ちすくみ、突然わーっと大声が出て、立っておられず、ペタンと草原に座って、思い切って泣いてしまいました。後で知ったことでございますが、あの恐ろしい不思議な物音は、日本海大海戦、軍艦の大砲の音だったのでございます。東郷提督の命令一下で、ロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございます。ちょうどその頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいります。あの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて、町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが、私はそんなこととは知らず、ただもう妹のことでいっぱいで、半気違いのありさまだったので、何か不吉な地獄の太鼓のような気がして、長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました。日が暮れかけてきた頃、私はやっと立ち上がって、死んだようにぼんやりなってお寺へ帰って参りました。姉さんと妹が呼んでおります。妹もその頃は痩せ衰えて力なく、自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきてる様子で、以前のようにあまり何かと私に無理難題言いつけて余ったれるようなことが、なくなってしまって、私にはそれがまた一層つらいのでございます。姉さん、この手紙いつ来たの？私ははっと胸をつかれ、顔の血の気がなくなったのを自分ではっきり意識いたしました。いつ来たの？妹は無心のようでございます。私は気を取り直して、ついさっき、あなたが眠っていらっしゃる間に、あなた笑いながら眠っていたわ。あたし、こっそりあなたの枕元に置いといたの。知らなかったでしょ？ああ、知らなかった。妹は、夕闇の迫った薄暗い部屋の中で、白く美しく笑って。姉さん、あたし、この手紙読んだの。おかしいわ。あたしの知らない人なのよ。知らないことがあるものか。あたしはその手紙の差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っていたのでございます。いいえ、お会いしたことはないのでございますが、あたしがその5、6日前、妹のタンスをそっと整理して、その折に、一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたし、いけないことでしょうけれども、リボンをほどいて見てしまったのでございます。およそ30通ほどの手紙、全部がその MT さんからのお手紙だったのでございます。もっとも手紙の表には、MT さんのお名前は書かれておりませぬ。手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そうして、手紙の表には差出人として、いろいろの女の人の名前が記されてあって、それがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので、私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど、夢にも気づかなかったのでございます。きっと、その MT という人は用心深く、妹から お友達の名前をたくさん聞いておいて、次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう。私はそれに決めてしまって、若い人たちの大胆さに密かに舌を巻き、あの厳格な父に知れたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしく、けれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて、私までなんだか楽しくウキウキしてきて、時々はあまりの他愛なさに一人でクスクス笑ってしまって、おしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで、若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます。三十通余りのその手紙を、まるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって、去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて、思わず立ち上がってしまいました。雷電に打たれた時の気持ちって、あんなものかもしれませぬ。のけぞるほどに、ぎょっといたしました。妹たちの恋愛は、心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は、手紙を焼きました。一通残らず焼きました。MT は、その城下町に住む、貧しい歌人の様子で、卑怯なことには、妹の病気を知るとともに、妹を捨て、もうお互い忘れてしまいましょう、など残酷なこと平気でその手紙にも書いてあり、それっきり、一通の手紙も、よこさないらしい具合でございましたから、これは、私さえ黙って一生人に語らなければ、妹は、綺麗な少女のままで死んでゆける。誰も、ご存知ないのだ。と私は苦しさを胸一つに収めて、けれども、その事実を知ってしまってからは、なおのこと妹がかわいそうで、いろいろ機会な空想も浮かんで、私自身、胸がうずくような、甘酸っぱい、それは嫌な切ない思いで、あのような苦しみは、年頃の女の人でなければわからない、生き地獄でございます。まるで、私が自身で、そんな浮き目にあったかのように、私は一人で苦しんでおりました。あの頃は、私自身も、本当に少しおかしかったのでございます。姉さん、読んでごらんなさい。何のことやら、私にはちっともわからない。私は妹の不祥事を真から憎く思いました。読んでいいの？そう小声で尋ねて、妹から手紙を受け取る私の指先は、当惑するほど震えていました。開いて読むまでもなく、私は、この手紙の文句を知っております。けれども、私は、何食わぬ顔してそれを読まなければいけません。手紙には、こう書かれてあるのです。私は、手紙をろくろく見ずに、声立てて読みました。今日は、あなたにお詫びを申し上げます。僕が今日まで我慢してあなたにお手紙差し上げなかったわけは、すべて僕の自信のなさからであります。僕は貧しく無能であります。あなた一人をどうしてあげることもできないのです。ただ言葉で、その言葉には微塵も嘘がないのでありますが、ただ言葉であなたへの愛の証明をするより他には、何一つできぬ僕自身の無力が嫌になったのです。あなたを一日も、いや夢にさえ忘れたことはないのです。けれども、僕はあなたをどうしてあげることもできない。それが辛さに、 僕はあなたとお別れしようと思ったのです。あなたの不幸が大きくなればなるほど。そうして、僕の愛情が深くなればなるほど、僕はあなたに近づきにくくなるのです。お分かりでしょうか。僕は決してごまかしを言ってるのではありません。僕は、それを僕自身の正義の責任感からと返していました。けれども、それは、僕の間違い。僕は、はっきり間違っておりました。お詫びを申し上げます。僕はあなたに対して、完璧の人間になろうと、我欲を張っていただけのことだったのです。僕たち、寂しく無力なのだから、他に何にもできないのだから、せめて言葉だけでも誠実込めてお送りするのが、誠の、健常の美しい生き方である、と僕は今では信じています。常に、自身にできる限りの範囲で、それを成し遂げるように努力すべきだと思います。どんなに小さいことでもよい。タンポポの花一輪の贈り物でも、決して恥じずに差し出すのが、最も勇気ある男らしい態度であると信じます。僕はもう逃げません。僕はあなたを愛しています。毎日毎日歌を作ってお送りします。それから毎日毎日あなたのお庭の塀の外で口笛吹いてお聞かせしましょう。明日の晩の6時には早速口笛、軍艦マーチ吹いてあげます。僕の口笛はうまいですよ。今のところ、それだけが僕の力でわけなくできる奉仕です。お笑いになってはいけません。いや、お笑いになってください。元気でいてください。神様はきっとどこかで見ています。僕は、それを信じています。あなたも僕も共に神の寵児です。きっと美しい結婚できます。待ち待ちて、今年咲きけり桃の花、白と聞きつつ花は紅なり。僕は勉強しています。すべてはうまくいっています。ではまた。明日、MT。姉さん、私、知っているのよ。妹は澄んだ声でそうつぶやき。ありがとう、姉さん。これ、姉さんが書いたのね。私はあまりの恥ずかしさに、その手紙、知事に引き裂いて、自分の髪を、くしゃくしゃ引きむしってしまいたく思いました。いても立ってもおられぬとは、あんな思いをさして言うのでしょう。私が書いたのだ。妹の苦しみを見かねて、私がこれから毎日 MT の筆跡を真似て、妹の死ぬる日まで手紙を書き、下手な和歌を苦心して作り、それから晩の6時には、こっそり塀の外へ出て、口笛吹こうと思っていたのです。恥ずかしかった。下手な歌みたいなものまで書いて、恥ずかしゅうございました。身もよもあらぬ思いで、私はすぐには返事もできませんでした。姉さん、心配なさらなくてもいいのよ。妹は、不思議にも落ち着いて、崇高なくらいに美しく微笑していました。姉さん、あの緑のリボンで結んであった手紙を見たのでしょう？あれは嘘。私、あんまり寂しいから、おととしの秋から一人であんな手紙書いて、私に宛てて投函していたの。姉さん、馬鹿にしないでね。青春というものは、随分大事なものなのよ。私病気になってからそれがはっきり分かってきたの。 一人で自分宛ての手紙なんか書いてるなんて、汚い、浅ましい、バカだ。私は本当に男の子だと、大胆に遊べばよかった。私の体をしっかり抱いてもらいたかった。姉さん、私は今まで一度も、恋人どころか、よその男の方と話してみたこともなかった。姉さんだって、そうなのね。姉さん、私たち間違っていた。掘り子すぎた。ああ、死ぬなんて嫌だ。私の手が、指先が、髪が、かわいそう。死ぬなんて嫌だ、嫌だ。私は、悲しいやら、怖いやら、嬉しいやら、恥ずかしいやら、胸がいっぱいになり、わからなくなってしまいまして、妹の痩せた方に、私の方をぴったり押し付け、ただもう涙が出てきて、そっと妹を抱いてあげました。その時、ああ、聞こえるのです。低くかすかに。でも、確かに、軍艦マーチの口笛でございます。妹も耳を澄ましました。ああ、時計を見ると、6時なのです。私たち、言い知れぬ恐怖に、強く強く抱き合ったまま、みじろぎもせず、そのお庭の葉桜の奥から聞こえてくる、不思議なマーチに耳を澄ましておりました。神様はある。きっと、いる。私はそれを信じました。妹は、それから3日目に死にました。医者は首をかしげておりました。あまりに静かに、早く息を引き取ったからでございましょう。けれども、私はその時驚かなかった。何もかも神様のおぼし召しと信じていました。今は、年取って、もろもろの物欲が出てきて、お恥ずかしゅうございます。信仰とやらも、少し薄らいで参ったのでございましょうか。あの口笛も、ひょっとしたら、父の仕業ではなかったろうか、と、なんだかそんな疑いを持つこともございます。学校のお勤めからお帰りになって、隣のお部屋で、私たちの話を立ち聞きして、不憫に思い、原告の父としては、一世一代の狂言したのではなかろうか、と思うこともございますが、まさか、そんなこともないでしょうね。父が在世中なれば、問いただすこともできるのですが、父が亡くなって、もう、かれこれ15年にもなりますものね。いや、やっぱり、神様のお恵みでございましょう。私は、そう信じて安心しておりたいのでございますけれども、どうも、年取ってくると、物欲が起こり、信仰も薄らいで参って、いけないと存じます。